27日火曜日、火曜オリジンチャンネル、ここ FM 那覇より生放送でお届けいたします。
お願いします。
はい、では劇団の狭い城美香と、
そしてあなたのハートにことぶきパンチ、ことぶきパンチです。
お願いします。いいですね。
明けましたね、
うん、
梅雨明けでございます。
もうカラッカラに晴れてますね。
本当ですよ、こんな気持ちいいぐらいの青空
です
ね。
暑い、
夏暑い、暑いんですけど、うんうん、まあ、そのちょうど、先週の土曜日が我々お笑いライブだったんですけど、うん、もうその時からね、うん、結構あの綺麗に晴れてたんですよ。
ですね。
そうそうそう、
晴れてましたね。
ただまだあの梅雨明けではなくて、一瞬通り雨が来たんです
よ。そう、めっちゃ怖かった。
そう、
ダーッ
て来ましたよ、
うん、
で屋上で、うん、あの僕らいつもネタ合わせするんですよ。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、う
ん、
その時だから、うん、あの晴れてるところしか知らなかったから、
うん、
あの屋上出た瞬間に、うん、あの水浸しになってて、何事かなと、
うん、
びっくりしたんですよ、急に。
そっか、
びしょびしょになってて、
あ、じゃあもう気づかなかったんですね。
気づかんうちに張ってて、うん、そうそう、あんなに晴れてたのに何が起こったのか。
本当に一瞬ですよね。
思ったぐらい、うん、だからもう、ここのところはね、もう晴れ続きでございます、
うん、
ただね、まあ、晴れてたら晴れてたら困ることもありますよ。
おう、うん、晴れてたら
眠い。
あ、わかる、わかる、
本当に
もう今日とか超眠くなかったですか。
そうそうそう、眠かったんですよ。
まあ、眠かった眠かった、なんだろうね、
なんなんすか。太陽に照らされ続けると、
うん、
眠くなる、あの現象。
ポカポカするんですかね。
そうね、なんか
冬でめっちゃ寒いって眠いのにね。
寒すぎてね、なんか雪山登山みたいな、
うん、
寝たらダメなの状態。
そうそうそう
そう、ね、クーラー寒くてもそうですね、怒りますけどね、
うんうんうん、
だからもう今日はもう特に暖かくて、
うん、
ポカポカしてて眠くて眠くてしょうがなくて、もう本当に、
うん、
朝10時からまあ、
うん、
4時頃まで仕事してたんですけど、
はいはいはい、
まあ6時間ですか、
うん、
のうちの5時間50分は眠かった。5時間50分ずっと半分眠った状態で仕事してました。
じゃあ10分間だけちょっと何か覚醒したんだ。
10分間だけ、うん、覚醒した時にはもうお昼休み。お昼休みに限って眠くならないんですよ。
わかる、なんでしょうね、なんかテンション上がりますよね。
そうなんですよね、うん、だから仕事しなくてもいい時間ってやっぱ眠くないですね、
うんうんうんうん、なんか解放感があるんでしょうね。
そうそうそう、結局のところね、
うん、
だからもう本当に、まあ、これはこれで逆に大変だというね、
うん、
日々が続くと思います。
あ、でもいい困っただな。なんかね、こんな心地よくて眠いって超なんかいい感じがする。
幸せな、
うん、
幸せな悩みです
けど、幸せな本当に。
ということでございますけれども、うん、まあそうですね、先ほどもねちょっと、お話ししましたが、先週土曜日が、起承転結ということでお越しいただいた皆さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやちょっとね、
うん、
残念なお知らせもありましたけども、起承転結、で発表されましたが、
うん、
ジョナサン、
うん、
こと須田郎が、
うん、
芸人引退ということ
で、
そうなんですよね。
ああ、
ね、ここでこそこういう風にリアクションしてたんですけど、
うん、
その会場で、
うん、
ジョナサンが引退しますって言った時もさざ波のように誰も何も言わなかったんで、かわいそすぎて。
なんかびっくり、びっくりでしたよね。
びっくりしたんですかね、
なんか
あれは。
うん、
あ、えってなったんですか。
みんなえ。
あ、でも、
うん、
その驚きも特に、
うん、
あれですかね、だからそのジョナサンが、
うん、
なんか辞めて、うん、これから見れなくなるのの絵ではなかったんですよね、多分。
あ、びっくりした、
びっくりだけですよ。
びっくりは、え。
急に何言い出したのみたいな空気だけ流れてました、ね。かわいそうに。
なんか空気がね、
もうちょっと名残惜しくあってほしいよ。
みんなびっくりが勝っちゃったのかな、
勝っちゃったんだ。
うん、
なんかそん なんそういう素振りも見せなかったからじゃないですか。
あ、確かに、
うん
うん、
全然なんかずっとなんか、
うん、
オリジンにいそうな雰囲気出してたから、 だからですかね、みんな驚いた、
うん、もうびっくり、ね、びっくり、本当に仰天でしたよ。え？
え？えってだけ
今一番最初のこの音がとっても心境に近いです
みんなだから口に出してない人も心の中では思ったんでしょうね、えっいやということでね、ちょっとだから来月までと、うん、いうことなんですよ。スダローこと、じゃどっち、
ジョナサン、
どっちでもいいわなんすかジョナサンとか言いながら、ジョナサンって言ったりスダローって言ったりまあまあちょっとね、少し悲しい出来事もありつつ、まあでも盛り上がっていただいてありがたかったですね。いつもより僕らのネタの調子も良かったですし、
あ、本当、うん、あ、いいはず、
すごい良かったです。だから、今勤めてる会社の人たちが見に来てくれて、
あ、
面白かったよって言ってくれて、
いや嬉しい、
めちゃめちゃ嬉しかったですね。で、まあ、なんで盛り上がったかっつったら、やっぱ今働いてる会社のね、まあ、詳しくは多分、まあ、コールセンターなんで言っちゃいけないんですけども、商品名とかを入れたらめっちゃ、めちゃウケました呼んでくれた人がめっちゃ笑ってくれたんで、
あ、よかった。なんか分かるネタとかだったら余計にね、
そうそうそう、
愛着が湧いてね、
限りなく身内ネタだったんですめちゃめちゃ受けてくれたんですけどね、
よかった。でも喜んでくれたってことはね、
そうそう、喜んでいただいて、ね、
うん、
あとはまあ企画も面白かったですね、うん、企画はね、何だったっけ、鈴鹿サーキットの、サーキーが、うん、絵を描いてて、
はいはい、うん、
その沖縄の偏見の絵みたいな、
おー、
そうそうそう、女の子の絵をね、
うんうん
うん、描いて、うん、なんかその何々市、なんかなんとか沖縄市の子は何々みたいな、
うんうんうんうん、
そういうなんか大喜利みたいなことを、
うん、
まあ、僕が普段、ラジオの最後でやってるようなこと、
あ、
クイズなんだけど、
うん、
みんなでふざけ倒すっていう企画をやってましたね。
大喜利企画みたいになった、
僕もね、うん、なんだかんだ言って、まともに答えないの好きなんで、
うん、
ボケまくりたいというタイプなんでね、
うんうん
うん、まあ書いて紹介されましたから答えも、うんうん、満足いきましたけども、
あ、よかったよかった、
そう、スダロ、スダロさんじゃない
ジョナサン、
今ジョナサンでもないです、う
ん、あ、ジョナさんでもスダローでもない、
うんうん、うちの相方のデコリンさん、
あ、デコリンさん、はいはい、
俺はなぜデコリンさんをスダローって言ったんだろう、まあ、デコリンさんもね、うん、答えを出していただいたんですけども、うんうんうん、ちょっとね、やっぱコンビだなって思った瞬間があったんですよ、うん、その企画の時に、
うんうん、
でお題がの、うん、その、まあ、沖縄市の女の子で、うん、何々が大好きみたいな、
はいはいはいはい、
まあ、空欄があって、うん、何が大好きなのかみたいな問題だったんですよ、
うんうん、
でそれで、まあ、ボケ回答するわけなんですけども、デコリンさんが、出した答えが、
うん、
市役所に住民票を取りに来たのに2時間だけ待たされる人大好きって書いてた、うん大好きって書いてて
けなげな感じがね
いやもうそれ、うん、多分だからもうバカにしてるじゃないですか、もうなんかこう、そのかわいそうな目に遭ってる人を小バカにするような、
うん、
大喜利だったんですけども、
うんうん、
その時僕紹介されなかったんですけど、
うん、
僕が書いてた答えは、
うん、
レンタカーでオープンカーを借りて、
うん、
途中で雨に降られてるカップル大好きって書いててコンビ揃ってそんな答えをしたんかいっていう
なんかちょっと系統がね
そうそう、系統が一緒の答えを思いついてて、
うん、
いや、そういうアンテナが合ってるからコンビになれたんかなと思った、う
ん、なんかね似てるところがねあったんだはず、
そうそうそう、着眼点が全く一緒で嫌なやつと嫌なやつの答えでした
受ける嫌なやつと嫌なやつ、
嫌な答えを2人とも思いついてて最高だなと思いました、僕はもうい
いね、いいんじゃないですか、嫌なやつと嫌なやつ、
嫌なやつと嫌なやつの回答でございまして、まあそうですね、うん、その模様などもですね、
うんうん、
まだアーカイブで1週間は見れると
あ
いうことでございますので、見逃した方はぜひよろしくお願いいたします、
はい、お願いします、
はい、ということでツイキャスの方でコメントもよろしくお願いします、うん、
はい、
ということで、ひろあきさん久しぶりだね、ことぶきパージということで、ひろあきさん、
ラキさん、
ありがとうございます。ひろあきさんも太陽に照らされて眠たいよ。
ああ、 ね、眠いですね。
眠いですね。で、円楽さんが、うん、その太陽に照らされて眠くなること、うん、について解説していただいたんですけど、うん、セロトニンが生成されて眠くなるんだよ、うん、こんにちはということで、あ、じゃあもう科学的にもこれは証明されているという、うん、ことでございますね。
幸せホルモンか。
そうそう、セロトニンって幸せホルモンですね、う
ん、あ、じゃあ今夜もよく眠れるかな。
あ、じゃあ僕らはあれなんですね、幸せってことですね。
あ、確かに、ね、今幸せなんだ。
眠いってことは幸せってことだからいや、
うん、よかったよかった、解決
解決しました、うん、ということで、おそらさんも、うん、こんばんは。
こんばんは。
前城様、ことぶきたらこ様今日のこの格好ですね。
あ、確かに
今日赤いシャツで、うん、決めておりますけども、
この画面通して見たらちょっとっぽい。
そうですねなんかちょっとそう、うん、光の当たり具合でね、
そうそうそうそう、
ちょっと赤じゃなくてちょっと若干ピンクに見える、
うん、いい色になってる
ね、たらこ着てるみたいになってるんですけど、
うわ、すごい光マジックだ、
光のマジックで、うん、このようになってますけど今日はじゃあたらこことぶきでいきましょうかね、あ、ひろあきさん、
うん、
あ、アイコンと名前が変わってて、まちゃさん、
あ、まちゃさん、
あ、だからさっきダジャレ言ってたんだ10分だけ覚醒、そんなことは最後まで覚醒ラッパーみたいライム踏んでましたけどもね。
いいっすね最後まで覚醒
最後まで覚醒
いい
いいライブですね、うん、R 指定が言ってそう、そうですね、ちょっと告知忘れてしまったんですけども、
はい、はいはい、
聞いて、あ、この、うん、オリちゃんの告知を今日忘れてしまって、
あ、告知
送るの忘れちゃったんですけど、
うん、あ、そうだったんですね、は
い、引き続き、皆さんお付き合いいただければと思います。
はい、お願いします。
で、まあ、土曜日は我々のライブだったんですけど、日曜日がですね、うん、オリジンと、うん、東京 の、 あのライブイベント、うん、下北グリップさんとコラボイベントも、うん
う
ん
う
ん、開催されまして、
うん、
東京でご活躍の芸人さんも何名か、うん、来てくださったんですよ、
うん、
次来る芸人グランプリ優勝の金の国さん、
はいはいはいはい、
あとキングオブコント準決勝2年連続進出サンダルさんと、
うん、
あとは、ドンデコルテさんというね、
うん、
こちらも、まあ、M1 グランプリ準々決勝残ったり、
お
で、小橋さんという方が沖縄出身という
、
うん、の方、
そうだったんだ、
そうそうそう、うん、でなおかつその小橋さんは僕の高校の先輩
っていう、うん、すごい
で1校上の先輩なんですよ。
あ、じゃあ結構近い。
そうです、
うん、
でさらに僕が、
うん、
前回もお話しさせていただいた、イエスどんぐり RPG さんか、
うんうんうん、
ただ残念なことに僕がラジオで、うん、お話しさせていただいたイエスアキトさんはちょっと来れなかった、
うん、あ、うんうんうんうん、
まあ、代わりにこれまた沖縄出身の比嘉二千さん、
うんうん
と、どんぐりたけしさんと、
うん、
さすまか RPG さんはいらっしゃいまして、
うん、
で、すごいやっぱ盛り上がりますね、
うんうんうん、
やっぱ東京芸人さんも
すごい企画だ、うん、
でしかもね、だから沖縄勢は、うん、まあ、オリジンもそうなんですけども、
うん、
吉本沖縄さんからね、うん、アリンクリンさん、初恋クルマニアさんも出てきて、
うん、
もう本当に豪華なライブは僕はスタッフとしてお手伝いをさせていただきました、
うんうん、じゃあどんな人が、
いや、もう本当に面白かったです、みんな、
うん、
いや、もう東京の方はもちろんなんですけど、
うんうんうん、
沖縄の芸人も負けてないぞという感じで、うんうん、で結局だから沖縄と東京の対決だったんですけどね、まあ、沖縄が勝利したと、
へえ、すごい、
いうことでございました、ね、おめでとうございます、
素晴らしき、
うん、素晴らしい結果でございますけれどもね、うん、その、まあ、あとね、
うん、
ちょっと打ち上げなどもあったんですけども、
はいはい、
ちょっとね、残念ながら僕、うん、ちょっとライブ その片付けの手伝いに行ってしまって、
うん、
ちょっとしか参加できなかったんですよ、うん、
あー、そっか、
そうそうそうそう、
片付けがあるからね、
ちょっともう終わり際ぐらいの参加だったんですけれども、
うん、
それでもね、
うん、
僕薩摩川 RPG さん、
うん、
もう R1 ファイナリストなんですけども、
うんうんうん、
この人の横に座らせていただいて、
う
ん、おー、うわ、夢だったんで、
うん、
やっぱすごい素敵な方でね、
うん、
僕に R1 頑張ってねって言ってくださったんですよ。
泣いた。
いやもう泣く直前でした。
あ、うん、やっぱりね嬉しいですね、
うん、いやめっちゃ嬉しかったですね、うんうん、しかもだから東京で活躍されてるんで、
うんうん、
めちゃくちゃなんか大きく見えるんですよやっぱ、
うんうんうんうん、
活躍 してる分、
うん、
なんで僕敬語で喋ってたんですけど、うん、どうやら年齢一緒だったらしくて、
うん、そうなんだ
年一緒だったんですだからうん、もうタメ口みたいな、うん、
あもうじゃあ全然タメでみたいなそんな
そうそうそう朱里さんもそうだったんですよだから薩摩川さんと同期でなって、
うん、
タメ口で喋りかけてて、
うん、
あの人はあの人ですごいなと思って、うん、いやだからね本当にいい人たちばっかりで、
うん、
でその高校の先輩っていうこともあって、うんうんうんうん、小林さんが、
うん
うん、ただ僕が一発ギャグね、うん、ことぶきパンチをやった瞬間に、はいはいはい、ちょっと高校の、先輩であることは言わないでくれということになりました
。そうだったんだ
まあまあまあまあボケですよ、うんまあそういうねだからもうちょっと早く、うん早めに参加できたらいろいろお話できたのかなとかも、う
ん、ねちょっとね
思ったりしたんですけどね、
うんうん
うん、もう惜しいことしましたね。
あでもよかったですね、はい、本当になかなかこんな機会ないから
ないですね、うん、本当にもうめちゃめちゃなんかいいなんか嬉しかったな、
うん、もうこれ頑張らなきゃってなりますね。
もう頑張りますよ本当に、
うん
みんなで東京行きたいです
いいいいいい
進出じゃないですけど、
うん、
それをもう見据えて頑張りたいと思いまして、
うん、
で、まあ、それが1軒目だったんですけど、
はいはいはい、
で2軒目に、うん、移った瞬間気づいたら、
うん、
東京から来た方々、うん、1人もいなくなって全員が沖縄芸人で固まってしまってて、
うん
で朱里さんをその沖縄芸人みんなでいじり倒す会になって、
うん、いつの間にかいなくなってた
いつの間にかいなくなってて東京の方沖縄の夜を満喫してたらしくて沖縄の芸人と東京の芸人で全く分かる
1軒目は一緒だったけど
2軒目からいなくなっててい
いですねなんかそういうのもいいな、うん、
で2軒目終わった後、うん、まあ、締めの、うん、まあ、麺をね、
うん、
食べに行ったんですけども、うんうん、その時にはもう僕の横には朱里さんしかいなかった、
うん、沖縄の人
もなぜかそう沖縄の芸人の方々もいなくなって、う
ん、いなくなってた、
うん、横には朱里さんしかいなくなっててで、
うん、
最終的に朱里さんと、うん、飲んで、
うん
帰ったっていう、
うん、
なぜ朱里さんは最後まで僕と一緒にいたんだろうあんなそうそうたる東京の芸人さんがいたのにもかかわらずなんで僕だったんだろうと思って
あでもよかったですね
いや本当にそうですね最終的には朱里さんとね、うん朱里さんのビジョンも聞けたんであ
ーすごい私めっちゃいい、うん、なんか未来につながる、ね、企画でしたね
実りのあるそうそう永久のなんかすごい刺激をもらえるようなライブでございましたから、
うん、すごい
頑張ろうかなってそう、うん、思えたライブでございました、うん、本当に素敵なライブですこれも、うん、あれですかね多分配信があったのであ
本当
見れるかもしれない
そっか配信、うん、あ見たかも私はもう一生懸命ポスター貼ってましたから
あそうそうそうそう前日からそうそうそうそう起承転結終わって次の日だった
んで、ねうん、そうそうそうそう
そうそうずっとはい貼ったままにさせていただいたんですけど、うん、その説もありがとうございましたということでございますけどもね多分配信も見れると思いますので、うんオリジンコーポレーションのホームページから詳しくは見れると思いますので、
うん、
ぜひよろしくお願いします、
はい
ということでございますけれどもね、うんグレタマさん締めはカツ丼ではないですそんなに食えないですも
んでもなんかねあいいなカツ丼食べたくなってきた
見てたら、
うん
グレタマさんもことぶきパンツ、うん、安心してください履いてます
あいいんじゃないこれ新しきネタ
俺は履いてますけども、うん、グレタマさんは履いてないようです
あほ 安心しないでください。
安心ができなかったですね。
安心しないでくださいとね。
じゅんさんも、ことぶきとミーカー、そしてラジオの前のオーディエンス、ナマステ、猿之助おじさんですけど、ということでございますけど。違うでしょ、あんた。じゅんじゅんさんでしょ。ということで、そろそろ、はい、CM に参りましょうか。メールアドレスのご紹介、お願いします、
は
い
は
い。
メールアドレスは、origin@fmnaha.jp。origin@fmnaha.jp となっております、
は
い、
それではこの後も最後までお付き合いください。はい、お届けしております。火曜オリジンジャンプルでございます。お相手は
ミカです。
ことぶきパンチです。よろしくお願いしま す、ということで、じゅんさんが、
はい、
国保税自動引き落としに先頭なミーカーということなんですけど何かあったんですか、これは。
ね、国保税、
国保税を自動引き落としにしないといけないミーカーさんに言われてるんですよ。僕には言われてないですよ。
あ、自動引き落としだと便利ですからね。
どういう反応だ、ということでちょっとあの、ひろはきさんが、あの実はマチャさんだということなんですけど、今ちょっとあの円楽さんのご指導を受けて名前を変えようとしてるところですね。
お、そうですね。あ、そっか、ちょっと抹茶ですっておっしゃってましたもん ね、
うん、ひろあきさんって言ったけど大丈夫だったんかな。あ普通に、おそらさん、そのうちお笑い勢もできるかも。 お笑い勢、あ、なんですかね、この笑った数だけ、
うん、
お金払わなきゃいけないの。
じゃあ、あ、そっか、笑った数、自分で数えなきゃいけない。
自分で、
うん、
え、インボイス制インボイスなんですか。
そしたらもうなんかもう面白くても笑わなさそう、私。
そうですね、
安くするために。
本当に
芸人さんかわいそうすぎる。
かわいそうですよ、本当に。死活問題ですよ。本当に
誰も笑わない。
面白くなくて面白くなくても笑ってほしいんだから、こっちは。いや、
一律がいいですね。一律2円ぐらいで。
でもね、
うん、
逆に笑っちゃうかもしれない。うん、笑ってはいけないシリーズあるじゃないですか。あれって、
うん、
笑ったらお尻叩かれるっていう、
うん
うん、その極限状況を、
うんうん、
耐えて、
うん、
それが我慢できなくても笑っちゃうわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
やっぱ、うん、笑わんこうしても、
うん、
結局笑っちゃうんだと思いますよ。
あ、それあるかもしれない。笑っちゃダメだよって言われてると
言われたら笑いたくなっちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
お葬式とかあるじゃないですか。
ね、笑っちゃダメ、我慢すると、ね、
絶対笑っちゃいけない状況なのに、うん、なんでこの顔してるわみたいなのか、うん、思ったら
子供の時のあるあるですね。
そうそう、子供の時、うん、特にそうじゃないですか、うん、だからね、もうお笑いぜ笑わんこうとか思っても無理ですよ、
うんうん、逆にいい収益になるかもしれないですね。
そうそうそういい税収になるかもしれない、うん、いや、どうします、日本国がそういうことになったら、
うん、もう M1 とかも地獄じゃないですか、みんな。
M1 なんかもあれじゃないですか、国営じゃないですか、じゃあ国がやるよ多分あれ。
やるかもしれないな、
国が、
うん、
国が賞レースやるかもしれないです。
そしたらもう金額も上がるかもしれないな。
しかもね、
う
ん、でもファイナリストは減税ですよ、うん、だからあ
もう減税、
そうそうそう、笑わす側だから減税ですよ、
うん、あ、いいさ、もう新たに夢がね広がるね。そしたらね、そうそうそう
いやいいですねの、うん、もうより残りたいですね賞レース
まあ税金は生活にかかってるから、
まあ、そうですね、うんうん、まあ、いいな、どんどん稼ぎたいでしょうそれ、うん、ということで、うん、まあございますけれども、はい、では今回の、トークテーマいきましょうか、
はい、
う
ん、今日のトークテーマは、
はい、
冷たい食べ物、
冷たい食べ物ということで、うん、梅雨明けしまして、
ね、
もう暑い暑い、
そうそうそう
そう、そうなんですよ、だからね、うん、こんな暑い中、うん、皆さん冷たいもの、
うん、
何が食べたいですか、うん、ということをちょっと聞きたいと思います。
そうですね、
はい、
ちょっと涼しくなる食べ物ね、
涼しくなる食べ物
食べたいですね、
何を食べたいかなという、うん、まあ、僕はですね、うん、まあ、子供の頃、
はい、
やっぱね、そうめんが大好きでございまして、
うんうん、
やっぱね、そうめんがね、ごちそうだと思ってたんですよ、
うんうんうんうん、
夏に出てくる、
うん、
もう多分、子供の頃ですから、
うん、
卵焼きとか、
はいはい、
きゅうりとか、うん、ハムとか乗せて食べるじゃないですか、
うんうんうん、
あれ最高じゃないですか、
あれ美味しい、
そうそうそうそう、だから子供の頃にできたそうめんってすごいごちそうだなと思ったんですけど、
うん、
最近一人暮らしになって、
うん、
そうめんよく食べるようになったんですよ、
はいはいはい、
まあ、安いし、
うん、
だから安いしすぐできるんですよね、
うんうんうん、
そうめんって2分ぐらいで、
うん、あ、確かにね、
茹でたらちょっと茹でたらできる、
うん、
だからそうめんはもともと好きだったんですけれども、うん、最近ですね、
うん、
暑さで食べ過ぎて、
うん、
若干飽きてきてる
飽きるほど食べた、
飽きるほど食べちゃいましたね、いやあんなに好きだったのに、
うん、
今普通になりましたそうめんが普通になりました、
あいやもうこれちょっとランクアップさせるために間に何か挟まないといけないですね、
何かを挟まないと、うん、ちょっともう そうめんが嫌いになってしまったら、
あ、もう大変
大変です、
普通で止めとかないとね、
普通で止めときたいです今普通の状態
ちょうどよかった、まだ間に合うから、
まだ間に合う状態、
もうあれうどんで、
あ、うどんね、
うん、冷やしたぬきうどんとかめっちゃ美味しい、
ああ、たぬきうどんいいっすね、うん、確かに、
うん、
ああ、そうだ、この間、
はいはい、
そのたぬきで言うと、
はいはい、
たぬきやっこっていうのを食べたんですよ、
は
っ、
やっこ？
やっこ、
うん、
普通にその海苔と、
うん、
天かす、
うん、
とめんつゆで、
うん、
豆腐にかけて食べるっていう、
へえ、あ、はいはい、
そうそうそう、
あ、じゃあもううどんはない、
うどんではなくそれを豆腐にして、
はいはいはい、
食べたっていう、
へえ、美味しそう、
そうそうそうそう、あれ美味しかったですね、
お、
豆腐でもいけますよ、
あれ、そうなんだ、ヘルシーだし、あ、いいかも、
うん、
たぬきやっこ、
たぬきやっこめちゃめちゃ美味しかったです、
ああ、いいな、そんなのちょっと知りたいですね、ちょっとアレンジみたいなの、
そうそうそうそう、
うん、
確かに、あ、豆腐もいいですね、
うん、
そう考えると、うん、冷ややっこいいですよね、
あ、冷ややっこいいかも、
うん、あ、いいな、ちょっとあれだ、そうめんの代わりに豆腐食べます、
お、豆腐いいかも、ヘルシーだし、
ヘルシーだし、
うんうんうん、
ただなんなら豆腐の方が安いかも
そっか、そうめんより、
うん、あー、よかった、
うん、
あー、じゃあちょっと解決策が見つかりました
ちょっと私もちょっと冷やしやっこやってみたいな、めんつゆちょっと残ってたかな、
美味しいですよ、あれ
美味しそう、
うん、
天かすと
天かすがいいアクセント、そうそうそう、
じゃあやっぱ入れた方がいいんですね、
入れた方がいい、あれ美味しいです、じゃあ三川さんは冷たい食べ物なんか好きなのあります？
好きなのはもうぜんざい、
あ、ぜんざい、
ぜんざい大好きですね、
ああ
、ミルクぜんざいが好きです、ミルクぜんざい、
最近なんかファミリーマートとかでも売ってますよね、
うん、
あれも練乳とかかけて食べるやつ、
そうそうそう、あ、ローソンかな、
あ、ローソンさんもある、
うん、うん、はーはー、ファミリーマートだったかな、あ、じゃあコンビニとかでもね、
ね、最近は手軽に、うん、
そうそうそうそう、
食べますからね、
いや、ぜんざい好きですね、
あ、
でもあれは贅沢な時に食べる
贅沢したい時に食べる、
そうそうそうそう、今日は頑張ったからいいかなっていう時にぜんざいを食べますね、
あ、いいですね、
うん、
あ、でも自分のご褒美、
そうそうそうそう、
あ、僕もね、あ、
うん、
アイスご褒美に食べます、
うん、え、その時には 何アイス、
バニラです、
あ、バニラ
でね、最近僕ハマってるのが、
うん、
そのバニラアイス、
うん、
半分ぐらい食べるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
半分ぐらい食べた後に、
うん、
アイスコーヒーかけるんです
うん、
ミルク、まあ、ミルク入りのアイスコーヒー、
はいはいはい、
それかけたらまた一段とうまいですね、
う
ん、はい、いわゆるアフォーガードという、
あ、はいはいはいはいはい、
アフォーガードは、うん、あったかいコーヒーだと思うんですよ、かけるの、
うんうんうんうん、
ただ あったかいコーヒーの場合僕猫舌なんで、うん、食べれないんで、うん、アイスコーヒー、
うんうん、
をかけます。
あ、でもなんか美味しそう、なんかフロートの逆バージョンみたいな。
あ、そうそうそうそう、フロートはそのコーヒーの上にアイスをするんですけど、僕の場合はアイスにコーヒーをかける、
コーヒーをかける、
そうそう
味は同じ、
味は同じです正直一緒です。
あ、
普通にコーヒーフロートと同じ味します。
あ、いいですね、お手軽にできそう。
ただでもコーヒーフロートの場合は、うん、多分ですけど、うん、アイスの部分だけ楽しむこと難しいじゃないですか。
ああ、はいはい、あ、コーヒーフロートの場合、ああ、そっかそっか、もうね上に乗っかってるから、
上に乗っかって
ちょびっとだけか、
うん、多分アイスだけ食べようと思っても、うん、アイス沈むじゃないです
か。ああ、そっか、そうだね、
そうそうそう、絶対コーヒーはつくと思う。
うん、つくつく。
アフォーガードの場合は、うん、アイスだけ食べれるんですよ。
ああ、はいはいはい、
アイスの状態と、フロートの状態2度楽しめるん
ですよ、うん、ああちょっと贅沢ですね。
そうそうそうそう、
あ、いいかも、
贅沢な食べ方。
おお、
僕はアイス、まあ、デザート系はね、
うんうん、
それで、うん、楽しんでるんですけど。
あ、いいな、なんかそういうアレンジ系っていうのもあるんですね。そうそうそうそう、
あるんですよ。
なんかそのまんま食べてた、いつも。
ああ、
何にも気にせずに。
ああ、あれとかだからたまにやったりしません？なんか蜂蜜かけたりとか。
アイスに、
うん、
うんうん、
しないですか？
かけない、あれは何だったっけ、チョコスプレーっていうんですか、カラー、
はいはいはい、
あれめっちゃ好きなんですよ。
ああ、昔よく見たな、あれ、
うん、あれとかをソフトクリームとか、はいはいはいはい、ああいうのにかけるのはめっちゃ好きです。
ああ、いいじゃないですか。
あと M&M みたいな、
あ、はいはいはい、
マーブルチョコみたいなのを、はいはい、めっちゃかけるのも好き
あ、いいじゃん、結構やってるじゃないですか、
う
ん、
でもチョコもうやったとってもうちょっとチョコ王道のチョコ
チョコの味、
うん、それしかやったことなかったから。
あ、
アフォーガードいいな。アフォーガード
いいっすよ、
うん、
うまいっすよマジで。
コーヒー好きやりたいですね。
おすすめでございますので、うん、ぜひよろしく、皆さんも試してみてください。
はい、
ということで、うん、皆さんの冷たい食べ物なんかないかなと、
うん、
聞きたいんですけども、円楽さん、お腹冷やしやすいから普通のでいいなって
確かに、
ね、まあ、そうね、うん、そういう方もいらっしゃいますよね。
うん、
逆に僕はね、なんか熱い食べ物がもう苦手というか、
うんうんうん、
汗かくんで嫌なんですよ。
おお、そっか、
あったかい食べ物、特に夏。
あ、夏ね、
夏にあったかいものっていうか、まあ、ラーメンとかもそうなんですけど、
うんうん、
ラーメンは好きなんですよ、
うんうんうん、
好きなんですけど、うん、夏に食うと汗だくになっちゃうんですよ。
はいはいはいはい、
だから僕ラーメンも、
うん、
最近食べてなくて、もう焼きそばしか食ってなくて
麺が変わったんだ、
そうそう、
うん
うん、焼きそばはギリいけるんです
うんうん、うん、
だから油そばっていうのがあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
あれ革命だなと思います。
あ
ー、ラーメンの味だけど、
うんうん、
ほぼラーメンの味なんですよ、油そばって、
うんうんうんうん、
だけどつゆに使ってないから、
うんうん、
熱くないんですよ、
うん、
そうそう、冷まして食えるんですよ。
あ、そっか、そうですね、なんか混ぜそばみたいな感じか。
そうそう、混ぜそばみたいな、
はいはいはいはい、
あれ革命ですね
そっか、じゃあもう汁は飲みたくない人とかはいいかもしれないですね。
汁は飲みたくない、うん、グレタマさんが、うん、冷やしおでんと。
お、冷やしおでん
気になる。冷やしおでん聞いたことあるんですよね。
へえ、
うん、気になる。
あ、でも美味しそう、なんか大根とかああいうのが冷たいのかな。
うん、そうそうそう冷たいおでんとかもいいっすね。
いいな、大根がいいな、じゃあ私、
うん、
冷たい大根が食べてみたい。
はいはい、冷たい大根、あ、冷たい大根美味しそうっすね。
うん、
確かに。円楽さんがフロート系はアイスをスプーンで削ろうとして、うん、アイスが逃げた勢いで溢れそうになった、うん、コーヒーですかねを口ですすりに行くのが醍醐味ような。確か
にでもね、よく見かけるかもしれない。そうなん
ですよ、こぼすですよね、
こぼす、あれすくおうと頑張るんですよね、アイスの部
分だけで。意外とアイスが硬いですよ
そうそうなの、
意外と硬いですよ、
うん、
スッといかないですよね、うん、あれってスプーンが
グルンってなってね、
グルンってなるんですよね、あれって確かにあれも楽しみですよね、ということで本日のトークテーマは、冷たい食べ物ということでお届けいたしました。はい、はい、では続いてコーナー行きましょうか。
はい、
はい、よろしくお願いします。
今日は何の日
よいしょ今日は何の日でしょうか。
6月最終週に入りました。6月27日
気づかなかった。
そうですよ、もう来月来月じゃない、来週は7月ですからね。
7月か、
うん、本日6月27日が何の日なのかをご紹介させていただきたいと思います。
はい、お願いします。
本日6月27日はディディン演説の日、
演説の日
となっております。
なるほど、
そうスピーチのあの演説ですね。
あ、演説、
はい、
うん、
なんで演説の日なのかと言いますと、
はい、
明治7年の今日、
うん、
6月27日に、はい、慶応義塾大学において日本で初めて演説が行われたことに由来をしているそうです。
へえ、
演説を行ったのは創設者であるあの福沢諭吉。
あ、福沢諭吉先生、
う
ん、
そしてその門下生たちだったそうですよ。
あ、相手は門下、あ、門下生も演説したという、うん、
そうそうそうそう。でですね、この演説で福沢諭吉は日本が欧米と対等に立つため、うん、
はいはいはいはい、
あ、対等の立場に立つためには演説の力をちゃんとつけることが必要です、うん、ということをあの大衆に説いたと言われているそうですよ。
日本初の演説のテーマって演説についてってことだったんです
ね。そうそうそうそう、なんかね、あの調べたらいろいろ出てきてはいるんですけど、大勢の人に向かって意見を述べられるようになることですとか、
はあはあ、あの
婦人子供もきちんと話ができるようになること。
あ、本当に演説に関しての大切な、
う
ん
う
ん、
そうそう、そういったこととかが結構あのスピーチをされてたっていうことですよ。まあね、確かに日本の人って世界この時代の人とかってなんかちょっと奥ゆかしいみたいなね。
まあ、そうですよね、
うん、
まあ、今もそんなに主張しない人は多いかもしれない、
うんうん、でも外国の人はなんかやっぱりバーって発信するよっていうイメージがちょっとやっぱあるじゃないですか。
そうですよね、うん、だからやっぱちゃんとものを言える人が多いですよね、うん、欧米の方はね、
うん
うん、
なんかやっぱりちゃんと発信していこうねっていうことをちょっとあの話をしていたっていうことで、あのされたみたいですよ。
あ、 すごい素敵な日なんですね、
うん、
今日は、
うん、そうそうそうそうそう、そうなんですよ、でですね、ちょっとね、せっかく演説なのでということで、はいはい、
うん、
あのちょっと演説に関する雑学っていうものちょっとお調べしましたところ、
演説に関する雑学
ちょっとね面白いものが出てきたのでご紹介したと思います。
はい、お願いします。
はい、誰もが聞いたことであろう、人民の人民による人民のための政治。
あ、名演説です。
はい、これは誰でしょうか。
はい、リンカーン。
ピボーン、
うん、
この演説が行われた場所分かりますか。
はゲティスバーグ。
おー、すごい、さすがですね。
お
このゲティスバーグで行われた演説がもう今もやっぱり語り継がれてて有名ですよね、うん、
有名ですよ。
しかし、うん、なんですが、実はリンカーンの演説、はい、この時、
はい、
ほぼ誰にも聞かれていなかった説っていうのがあったのを知ってましたか。
あんなに有名なのに。
そうなんですよ
誰にも聞かれてなかった。
あ、ほぼ一応聞いてた人がいるんです。
はいはい、
ほぼ。なんでかっていうとですね、その日にはリンカーンとあともう一人ですね、エドワード・エバレットさんという方が2人演説を行ったんですけども、
はいはいはいはい、
このエバレットさんという方がですね、
うん、
2時間の大演説が行われたのに対して、
はい、
リンカーンは約2分の演説を行いました。まず2分間しかちょっと時間が短かったということなんですね、はいはいはいはい、でさらにその演説がめちゃくちゃ声が小さくて祈るように喋っていたため、もうみんなあんまり誰もちょっと注目をしていなくて、たまたまリンカーンの演説を書き留めていた記者がいたので、その後その記者によって書かれた記事でこれこの言葉が有名になったそうですよ。
マジっすか演説って言ってんのに、
うん、
声小さかったんですか。
そうそうそうそう、なんかね、あのすごい声が小さかったんですって。
お
なんかそういう感じの喋り方だったみたい、うん、だからこの演説が評価されるようになったのは時間が経ってからのことだそうですよ。
あ、うん、そうなんすね。
そうそうそうそうそう、
じゃ あれじゃあリンカーンって若手芸人だったら怒られてますね。じゃあ声小せえって
ね、
何言ってるか分からん、
ね、みんなあの注目をしたくて多分聞きたかったけどちょっと聞こえなかったのと
小さかった、
ね、わさわさしてたのとで、あと短かったから
、
2分間だったから
2分間小さい声でブツブツ言ってただけだった
なんかちょっと大衆の中ではそんな感じだったらしいです。でもこの名言が残ったってことはすごいですよね。
いやすごいっすね。
やっぱりそれほどインパクトのあるメッセージをね、
誰にも届かない可能性だってあったわけですからね。
ちゃんと記者が聞いてました。
よかった
っていうことだそう
です
よ。
いや誰もわからんくなるところでしたね、民間のこと
本当にもうよかったですよ。ちょっとね、調べたらちょっと面白かったので
面白いですねこの
話紹介させてもらいました
はい、ということで、うん、本日は、演説の日ということでございました。
はい、
では一旦 CM 参ります。
便利の内縄口 NOW。 さあ今回ご紹介する言葉はこちら、威風な威風な。さあこちらはですね、変な感じとかですね、気まずい感じという意味で使われております。さあそれでは早速使い方見てみましょう。どうぞ。
皆さんこんばんは、幽霊です。皆さん私の友達の貞子さん知ってる？あの人よ、面白いよ天然この間もさ、学生さんの一人暮らしの部屋で得意のよ、テレビから出てから怖がらすっていうのをやろうしたって。そしたからテレビが小さくて引っかかってからに貞子さん、イフーランしてからに、学生さんもイフーランしてからによ貞子さんよ、これで大きいテレビ買いなさいってから3万円あげたって面白い天然天然。
はい、お届けしております火曜オリジンジャンプルでございます。お相手は
ミカです。
ことぶきパンチです、最後までよろしくお願いします。ということでさ、うん、まあ、先ほどちょっとね、
うんうん、
あの CM でベンビーさん出てきたんですけど、
うん、
ベンビーさんもたまに声小さい時あるんですよね
そうなんだ
だからなんかその声が小さかったって今あの演説の話した瞬間真っ先に思いついたらベンビーさんでしたそういうぐらいの声量で、うん、あの人民は人民によるみたいなこと言ってたのかなと思って、
ね、もうなんかね自信をなんかもうねあれだったのかな
でもベンビーさんのことはみんな聞きに行くんで、うん、そのだからそういう感じだったのかもしれないですね。
だったかもしれない。
だから民間の声に積極的に気に入った人がいた
ら、うん、そうそうそう
残ったんですね ひろあきさんがね、あの、うん、ことぶきの上にことぶきを作らずって福沢諭吉の名言を僕に言い換えてくれました
ことぶきの上にことぶき
を俺に上も下もないんですよ、ね、あ、まーちゃんさん、うん、アイコンが復活しました。
おめでとうございます。よかったよかった。
竜兵のあのアイコンになりました。おそらさん、芸人は芸人によるお笑い、
うん、おなんかなんとかはなんとかによるってなんかいいですね。
いい言葉に聞こえてきますよね、うん、何々の何々によるって入れてったら、
うん、
あんつばさんもこんちくわということで、
こんちくわ、
では皆さん、揃ってきたところでコーナーいきましょうか。はい、
クイズキングコトブキングビビディバビディブ、みんなで楽しく答えよう、大喜利じゃない、ヘイ。
ということで本日もクイズを考えてまいりました。
はい、
ということで、うん、先ほど演説の日ということでございましたけれども、はいはい、もう一つね、
うん、
あの6月27日記念日があるんですけども、うん、チラシ寿司の日、
おー、チラシ寿司の日、はいはいはい、
ということでございます、
うん、
ではお寿司屋さんで使われるご飯のこと、はい、三河さん何て言いますか。
酢飯。
もう一声。
シャリ。
シャリびっくりした、出なかったらどうしようと思った
今ちょっとそんな顔してた
まあ、お寿司屋さんでね、うん、あの使われるシャリという、
うん、
いう言葉なんですけども、
はいはい、
このシャリという言葉、もともとどういう意味でしょうという問題でございます。
シャリ、
シャリ、
お
寿司屋さんで使われるシャリ、もともとどういう、意味の言葉でしょう。
おはは、シャリの由来ですね。
シャリでございます。うん、まあね、お寿司屋皆さん好きでしょ
う。うん、好きな人多いですね。
多いですね。寿司ネタ何が好きですか。
私は卵。
卵。まあまあね、卵は ね、まあベタですけど、うん、そのお寿司屋さんの技量が分かるって言いますから。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、だから卵を頼む人は多いという、ことでございますよ。
あ、そうなんだ。
うん。
私はもう生ものがね、食べれない。お寿司屋さん行ったら卵、いなり、あのキュウリが巻かれてるやつ、
あのスケロク、太巻き、
なんかね、あれ
カパ巻きとか、
そうそう、あ、そうそうそう、それでちょっとよく食べてますね。
あ、なるほど。なるほど、生魚はいかないんです
よ。そうなんですよ。
そうなんだ。せっかく聞いたのに。お寿司屋さん回らない寿司行けないじゃないですか。
そうです。だから私は卵で行きます。
俺だから今卵って一発目言った瞬間、うん、通だなって思ったのを返してくださいよ。食べれないだけかい。
でも卵はよく食べますねっていうか、卵ばっかり食べてます。
まあまあ、でもね、卵も立派な寿司でございますから。ということで本日の問題繰り返させていただきます。お寿司屋さんで使われるシャリとはもともとどういう意味でしょう、ということで、答えの方もね、まあ、ざんだん来ております。
おお、ありがとうございます。
ということで、おそらさんからいきましょうかね。シャリもともとどういう意味、北島三郎さんが握ったお米ということでございますけれども、なんで人物を限定してる。
サブ
ちゃんが握ったお米がシャリ。
シャリ。
じゃあほとんどはシャリじゃないじゃないですか。お寿司屋さんで使われてるやつ。
確かに
北島三郎さんだけが使えるんですね、じゃあシャリ。
あ、いいな、特別感が出る。そしたら
、ではおそらさん、いきましょう。もう一回おそらさんいきましょう。お寿司屋さんのシャリ、もともとはどういう意味の言葉、砂利が混ざっているもの。
あ、でも音似てる。
音が、食べたら砂利。あれ、マチャさんも言ってるな。シャリといえば北島のサブちゃんとおっしゃりますと、あ、ちょっと僕の勉強不足かもしれない。どういう意味だろう、シャリって。分かんないな。ジュンさん、ジュンさんでしたよね。ジュンさんになってるんですよ。シャリとはもともとどういう意味の言葉でしょう。貝砂利水魚。
ああ砂利。
現クリームシチューということ。
ああ、そうだった、そうだった、
カイジャリ水魚。カイジャリ水魚ではないです。円楽さん、シャリとは、お寿司屋さんで使われるシャリとはもともとどういう意味の言葉でしょう。寿司屋がプリクラを取る時のシャリできたからなんて。これ知ってます。シャリできたの元ネタ、
シャリできた、
あのね、チャリできたっていう、なんか、プリクラに男の子が乗ってて、チャリできたって、なんか文字書かれてる、あのプリクラが一時期出回ったことがあって、なんでか分かんないですよ。全国的にその男の子のチャリできたって、その前になんかガッツポーズした写真が、なんか知らんけど出回ったことがあったんです
よ。そうだったんだ。
そうそう、誰こいつって思った。写真が
なんかそれがちょっと面白かったんでしょうね。
そうそうそう、
それでみんな
バズったんですよ。だからチャリできた。何できてもいいわ別にと思ったんですけど。それがチャリじゃなくてシャリ
で、シャリできた。
の元ネタ。
なるほど。
ということでございますけども、やっぱみんな砂利多いですね。
うん、音が似てる。
アンツマさんも砂より大きいサイズの石、砂利って。来ましたけども、はい、じゃあ円楽さん、はい、寿司屋さん、お寿司屋さんで使われる砂利とはもともとどういう意味の言葉でしょう。北斗の三男ジャギナ。ジャギね。
惜しい。一文字。
一番なんか特徴あるけど、あの北斗の兄弟の中で。
ジャギという方がいるんですね。
そうですね。あの北斗、ケンシロウはわかるじゃないですか。
うんうんうん。
兄弟で仮面をかぶってて、
うん、
なぜか知らないけどショットガン持ってる。
武器使うタイプ。
北斗神拳を、使わずに。
うん、
ショットガンを使
って。ちょっと ちょっとちょっと神経使って、はいはいはい、今ちょっと出てきました。あ、見たことある。
そうそう、仮面かぶってる、
うん、なんかちょっと悪そう。
悪いやつです、
うん、そうなんだ。
そうそうそう、
ちょっと悪そうよ。
ありがとうございます。マチャさん、うん、シャリとはもともとノリの言葉、うん、シャリには酢をシャリげなく混ぜます。
シャリ
げなく、
シャリげな、いいね、シャリげなく混ぜます。
酢をシャリげなく混ぜますね。シャリという言葉でございます。あ、そうだ、うん、あ、北島三郎さん、あれだ、うん、寿司太郎だ。
寿司太郎、
寿司太郎のコマーシャルだ。
あー、 CM に出ててから、
そうだ、チラシ寿司だ。今日チラシ寿司の日だから、
うん、
チラシ寿司ナーラだ。そうか、忘れてました、すいませんね。では、続いてまいりましょう。
あ、
はい、
うん、
はい、ジュンさん、
うん、
シャリの、ことお寿司屋さんで使われるシャリ、もともとどういう言葉、
うんうん、
おしゃれがなまってシャリ。
あ、それだったらなんかちょっといいの。
いいっすね、なんか、うん、おしゃれが、
おしゃれ
ね、だからもともと江戸っ子のなまりでね、
うん、
おしゃれじゃなくて
シャリ、
シャリ、
シャリ
シャリってんな。
いいね、シャリってんな、
兄ちゃんシャリってんだ。
あの形がね、ちょっと確かに小柄だしね。
そうそう。
おしゃれな感じするかも。
小粋な感じでシャリってんだ。
シャリってんだ。
言ってますけどね。マチャさん、お寿司屋さんで使われるシャリとはどう、もともとどういう意味の言葉でしょう。うん、シャリとは、
うん、
ギャバンの公認のシャリバンってことでしょう。
シャリバン、
そう、宇宙刑事ギャバンの後がシャリバンでした。
シャリバンさん。
グレタマさん、シャリ、お寿司屋さんで使われるシャリとはもともとどういう意味でしょうか。
うん、
ミスチルでシースーゲン。シースーゲン。シースーゲーム。
やばい、ちょっと一文字違うだけでだいぶ。
シースーゲーム。
聞きたい。
なんでしょうね、シースーゲーム。
絶対レ
テ、エゴ、エゴとエゴじゃなくてエビとエビ。エビとエビのシースーゲーム。
いい、いいね、こういい曲ができそう。
名曲、名曲、寿司食いねに次ぐ名曲ができ
そう。確かに。
お寿司の曲といえばね、うん、
えでしょ、シースーって。
シースーゲーム。おそらさん、これ、うん、これいいですよ、あの江戸っ子っぽいですよ。うん、お寿司屋さんで使われるシャリとはもともとどういう意味の言葉でしょう。シャラクセイお客にネタを載せないで出した。
ぽいぽいぽい、
シャラクセイがなまってシャリ。
これでも食ってやがれ、
これ食ってやがれ。これでも食いやがれ。
あ、これでも食いやがれ。シャラクセイ。
江戸っ子だな。
あ、いいっすね。
マチャさんも、まあ、続いてマチャさん、うん、お寿司屋さんで使われるシャリとはもともとどういう言葉でしょう。うん、シャリとはシャシャリ出るの略。
あ、なるほどね。
あ、なるほど、
うんうん、でもいい味出してますからね。
大城くまさんもありがとうございます。
ありがとうございます。
お寿司屋さんで使われるシャリとはもともとどういう言葉でしょう。うん、シャーリーズセロンが映画アトミックブロンドで食べていたところから由来するという。
まさかのシャーリー。
上に解説、マチャさんが解説のぞいてますけどもね、氷の美少に出てたあの人。映画のね。いやー、いいっすね、す皆さん。あんつばさんも、ナルトのサスケが持ってる能力って、これはシャリンガン。
見てたよ。
いやー、皆さん今日も、いい答えが出揃いました。うん、シースーゲームがもうハマってハマってしょうがないですけど、うん、
やばい、これいい歌ができちゃう。
ではそろそろ正解を発表したいと思います。うん、正解はですね、シャリとはもともと骨という意味なんですね。
骨、
はい、サンスクリット語で、
はいはい、
遺骨という意味なんですけども、漢字では、うん、これこそカイジャリ水軍のシャリと書くんですけども、もともとお釈迦様の骨のことを、
うん、
遺骨を表していて、
うん、
こちら火葬した際に細かく骨が砕けて、
うんうん、
米粒に似ているということから、
このシャリという言葉がお米に使われるようになったということでございます。
なるほど、
皆さんもね、あの、うん、答え、あんつばさんもお骨、
うん、
正解でございますね。円楽さんもね、あの、うん、早々に、こちら、お釈迦様の骨と、
そうなんだ、
いうことで、正解でございます。
すごい。
ということで、今回お寿司にまつわるクイズ、出させていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで、うん、そろそろお別れの時間でございますけれども、まあ、今週も、第4土曜日ですね、うん、気象転結、今回はですね、天むすホールではなく浦添の手だこホールの方になりますので、うん、お気をつけください。
そうですね、7月はね、
はい、それからいろいろ と、ライブの方もございまして、7月16日ですかね、
うん、
日曜日、くくるお笑いライブという糸満の、
うん、
こちらです、シャボン玉石鹸くくる糸満というところでですね、うんうんうんうん、お昼からやるライブに我々行ってきますので、出演させていただきますので、もうお昼1時半、
うん、
会場ということになりますので、はい、ぜひこちらもよろしくお願いいたします。
ありがとうございます、
はい、
う
ん、またね、あの、うん、ちょっとライブの情報などもありますので、うん、随時報告させていただきますので、よろしくお願いいたします、
うん、もう楽しみだ。
はい、では本日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
火曜オリンチャンプル、お務めいたしました。お相手はお務め
劇団ズ前白美香と
子供気持ちでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。バイバイ。
お務めってなんだよ
本当に